ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。日本は離島のミサイル防衛ユニットをアップグレードすることについてお伝えします。日本の当局は2031年度末までに弾道ミサイル迎撃を備えた南西部の離島にある自衛隊の防衛能力部隊の数をほぼ3倍にすることを検討しています。これは日本政府の国防計画ガイドに含まれる予定の計画案に記載されています。日本政府がこの措置を講じるのは、東シナ海における中国と軍事的緊張を考慮して、日本が特に日本の重要な戦略地域である南西部における防衛能力の向上に注力しているためです。共同通信が12月4日日曜日に報じたように、日本政府はミサイル防衛能力の増強に伴い、敵基地攻撃能力または反撃能力を構築する意向です。政府はミサイル防衛システムだけでは、日本が中国、北朝鮮、ロシアなどのミサイル技術開発の急速な進歩に直面するのに十分ではないと述べています。反撃能力により、日本は敵のミサイルが外国の領土から発射される前に発砲し、敵のミサイルを機能させないようにすることができます。それでは次のニュースです。スウェーデンとインドネシアは持続可能な開発目標の達成に取り組んでいることについてお伝えします。インドネシアとスウェーデン政府は2030年アジェンダを達成することにより、持続可能な開発目標に向けて協力することを約束しました。12月5日月曜日にジャカルタで開催されたスウェーデン・インドネシア持続可能性パートナーシップまたは SISP イベントで、在インドネシアスウェーデン大使のマリナ・ベルグ大使は、インドネシアとスウェーデンは炭素排出量を削減することを約束し、消費ゼロエミッションを達成するための目標を設定したと述べました。大使によると、今年のインドネシアとスウェーデンの2国間関係は、スウェーデン代表団が8月にヌサタンガラを、10月にはスラバヤを訪問し、持続可能性の分野、特に再生可能エネルギーと輸送システムでの協力に焦点を当てたことにより、さらに強化されました。一方、 在スウェーデン・インドネシア大使であるカマプラディプタ・イスノモ大使はビデオリンクを通じて、インドネシアは新再生可能エネルギーの開発数と利用拡大の課題に直面する中で、スウェーデンとの協力を強化しようとしていると説明しました。それでは次のニュースです。ニューデリーはスモッグに覆われ、インドは民間建設を禁止したことについてお伝えします。ロイター通信社は12月5日月曜日に、ニューデリー市はより涼しい天候が大気汚染を悪化させたため、厚いスモッグに覆われたと報じました。インドの中央公害防止庁によると、市内の一部の地域の大気質指数は350から400に達し、非常に悪いとのことでした。一方、インド政府は粉塵と排出量を削減するために、首都とその周辺での民間建設プロジェクトを禁止しています。それでは次のニュースです。政府は優れた人材を通じてデジタル経済の可能性を最適化していることについてお伝えします。政府は優れた競争力のある人材を開発及び創出するために様々なプログラムを通じてデジタル経済の可能性を最適化します。12月5日月曜日にジャカルタで開催された2022年の全国ピアラーニングミーティングで、経済調整省のスシー・ウィジョのムギアルソ秘書官は、これらのプログラムにはクリエイティブ・サイバー、デジタルタレントスクラシップ、デジタルリーダーシップアカデミーおよび公用前カードが含まれると述べました。さらに政府はまた世界的な動向の進展に沿った能力のニーズを満たすために人的資源への投資を加速するための職業教育及び訓練政策を推進しています。スシー・ウィジョの氏は、政府は2030年までに900万人のデジタル人材のニーズを満たすという目標を持っていると述べました。それでは最後のニュースです。エリク・トヒル大臣はジャカルタの郵送の統合を2023年に終えることを目標としていることについてお伝えします。エリク・トヒル国有企業大臣はジャカルタのすべての交通手段の統合を2023年に終えることを目標としています。12月5日月曜日にジャカルタで開催された国会の第6委員会とのワーキングミーティングで、エリク・トヒル大臣は当局は特にジャカルタで交通手段の大規模なエコシステムを望んでいると述べました。エリク大臣によると、統合により交通手段の利用者はアクセスが容易になります。一方、カルティカ・ウィリオ・アトモジョ国有企業副大臣は、国有企業省はジャカルタの交通エコシステムの支援者の一つとして、ジャカルタ・バンドン高速鉄道または KCJB とジャボデベクの LRT プロジェクトの完成を推進し続けていると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Oh,
リスナーの皆さん、コメントです。今日は様々な災害から学ぶことについてお伝えします。インドネシア国民は現在、猛に服しています。11月21日、マグニチュード 5.6 の地震が西ジャワ州のチアンジュル地域を襲いました。地震により334人が死亡し、10万人以上が避難しました。チアンジュルでの地震の対象が終わらない12月4日に東ジャワ州のソメル山が5000メートルを超える高さの噴煙を吹き出しました。火山灰雲が周囲に広がり、何千人もの人々が避難しました。火山灰に埋もれた集落も3つありますが、これまでのところ死亡者は報告されていません。火山学および地質災害軽減センターまたは PFMBG は、スメル山の警戒レベルを警戒準備から警戒またはレベル3からレベル4に引き上げ、噴火の中心地から半径13キロメートル以内では噴煙がさらに広がる恐れがあるため、活動を抑えるよう呼びかけています。地震や火山の噴火は、インドネシアの人々にとって馴染みのないものではありません。地理的にインドネシアは、ユーラシアプレート、インド・オーストラリア大陸、インド洋、太平洋という4つの構造プレートの合流点に位置する群島国家です。また、インドネシアは活火山が多い旧太平洋火山帯エリアに位置しています。このような地理的特徴により、インドネシアは地震や津波の被害を受けやすい国です。インドネシアは地震発生率がアメリカの10倍と言われている上、国連災害リスク証言のデータでは津波の警戒で第1位にランクされています。インドネシア国民は発生する様々な自然災害からどのようにその影響から身を守るかを学び続けています。おそらく政府は災害緩和に関してすでに十分な準備ができています。これは物資の配布と避難場所の準備の速さから見て取れます。一方、死亡者数も最小限に抑えることができています。これはスメル山の噴火により死者の報告がないことからもわかります。中央政府、国軍、国家警察の職員の支援を受けた地元政府は、被災地から住民を迅速に避難させることができました。しかし、実際に最も重要なことは、住民が防災軽減に備えることです。彼らは自然災害の可能性がある地域に住んでいるという知識を与えられなければなりません。また、災害が発生した場合、あるいは発生しようとしている兆候がある場合に、何をすべきかという知識も与えられなければなりません。このようにして、死傷者を出さないようにすることができます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年12月6日にフィンランドがロシアから独立したことから始めます。1917年12月6日、ロシアでのボルシェフィック革命の数ヶ月後、フィンランドはロシア帝国からの独立を宣言しました。フィンランドはスウェーデンの支配から解放された後、1809年からロシアに 支配されていました。フィンランド議会で協定されたその独立宣言で、フィンランドは独立国家であると宣言し、ロシアの自治区としての立場を終了しました。次は1928年12月6日、コロンビアのバナナ農園労働者の虐殺についてです。1928年12月6日、コロンビアのマグダレナ州シエナガ市で大半がバナナ農園の労働者であったデモ参加者に対する集団虐殺が発生しました。バナナ大虐殺として知られる悲劇は、米国の多国籍企業であるユナイテッドフルーツカンパニーまたは UFC が管理するバナナ農園で働く労働者の不当な扱いが動機でした。その中には低賃金、健康保険及び労産保険の不在が含まれていました。このためプランテーションの労働者は1928年11月から UFC に正義を要求するためにストライキとデモを行いました。しかし、より良い生活を得るための労働者の努力はコロンビア軍による銃弾の一斉射撃に遭い、1000人以上の人々に死をもたらしました。最後は2008年12月6日の2008年、ブキットアンタラバンサーの地滑りについてです。2008年ブキットアンタラバンサー地滑りは、2008年12月6日にマレーシアのスラングル州ウルクランにあるアンタラバンサーの丘で発生した地滑りです。コアラルンプル近くウルクランにあるこの丘での地滑りでは、5人が死亡し、8人以上が息埋めになりました。またタマンブキトメワとタマンブキトウタマーの14棟のバンガローが埋まりました。この地滑りは現地時間の午前4時に発生しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。Tu ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は第7回インドネシア国連協議フォーラム本会議は ASEAN2023 年でインドネシアが議長国を引き継ぐことへのコミットメントを強調することについてお伝えします。外務省は2022年12月2日にジョグジャカルタでハイブリード方式で開催されたインドネシア国連協議フォーラムまたはインドネシア国連協議フォーラムの第7回本会議を開催しました。インドネシア国連協議フォーラムはインドネシア政府とインドネシアの国連機関との間の年次協議フォーラムです。12月3日のホームページ kemru.go.id を引用すると、外務省の多国間協議局長であるトリタリア氏は開会式で世界的な課題に直面し、インドネシア国連協議フォーラムはインドネシア政府と国連のための包括的で相乗的かつ効果的な調整プラットフォームとして強化される必要があると語りました。インドネシア国連協議フォーラム本会議の出席者はフォーラムの3つの主要な議題、すなわち情報共有と協力開発に関する第1作業部会の報告、 管理に関する第二作業部会の報告及びテーマ別討議に参加しました。情報共有と協力開発に関する第一作業部会は、特に移住、マルチ、パートナー、信託基金または MMPTF の実施において、移住問題に関する協力の発展に焦点を当てました。それに続くセッションでは、管理に関する第二作業部会の報告で、ホスト国協定または HCA、領事施設、車両、通関の問題及び輸入政策の実施など多くの管理上の問題の進展について議論しました。この会議にはインドネシアの省庁及びインドネシアの国連機関の代表が出席し、開発分野におけるインドネシアと国連のさまざまな協力の枠組みについて話し合いました。また第7回インドネシア国連協議フォーラムプレナリーのハイライトは、2023年の ASEAN における議長国インドネシアを主題したテーマ別討議でした。会議では ASEAN の問題、成長の中心というテーマに関する ASEAN 議長国インドネシアの優先事項と、議長国を支援するための国連の支援の機会が注目されました。インドネシア共和国外務省は、来年のインドネシアと国連の協力のためのさまざまなメカニズムとプログラムをさらに検討するために、 ASEAN2023 年における議長国インドネシアに関する第一作業部会特別セッションを実施することへのコミットメントを表明しました。インドネシア国連協議フォーラムは、インドネシアと国連の間の協力と調整を強化することを目的として、インドネシア政府とインドネシアの国連機関によって2013年に開始された戦略的パートナーシップのメカニズムです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、こんばんは、インドネシアです。今日は南スラウェシ州の料理であるカプルンをご紹介します。南スラウェシ州への旅行をするといろいろな料理を楽しむことができます。それらの一つはカプルンです。カプルンは実際には南スラウェシ州のラウー県のパロポーの人々の独特な料理です。カプルンは主にサグデンプンから作られています。このサグ粉は調理しボールの形にします。カプルンはサグだけではなくほうれん草、さやいんげん、空心菜、バナナの花、熟していない赤いかぼちゃの葉、若いトウモロコシをスライスしたものなど、さまざまな種類の野菜から作られています。すべての野菜は炒めた小さな魚とピーナッツ、サバヒー、あるいはあらかじめ調理され黄色い調味料で味付けられたカツオと一緒に混ぜられます。この料理の盛り付けはとても簡単です。ボールの形にしたサゴを魚と一緒に料理した野菜と混ぜるだけです。またトマトのサンバルやクルプクを添えることもできます。熱いカプルンの中にライムやレモンジュースを加えるとより美味しくなります。スパイシーで酸っぱい味のピーナッツのソースがこの料理の味わいを引き立てます。サゴヤシでできたカプルンは消化によく歯ごたえがあり満腹なり消化に良いです。プガルという名前でも知られるカプルンは美味しいだけでなく栄養価も高いです。この独特なパロポーの料理には野菜がたくさん入っています。さらにサバヒーと小さな魚にはタンパク質が多く含まれています。カプルンはパロポ独特の料理ですが、その美味しさと栄養価の高さから南スラウェシ全土でよく知られています。南スラウェシ州にはこの美味しい料理を販売するレストランがたくさんあります。価格は比較的安く、一皿あたり1万5000ルピアから2万ルピアです。リスナーの皆さん、これでパスワネの練習を終わります。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラディ海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはパルナハカリクパン、日本語でリクパンに行ったことがありますかです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではパルナハカリクパン、日本語でリクパンに行ったことがありますかというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーとトバコのツアーガイドであるウリシーとの間で行われます。デフシーはウリシーがリクパンに行ったことがあるかどうか尋ねます。
Lusa saya akan ke Likupang. Kamu pernah ke sana?
Saya pernah ke Likupang dua kali. リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック Pernah ke Likupang? 日本語でリクパンに行ったことがありますか?に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ルサ、ルサ、日本語であさって、あさって。アカン、アカン、日本語でする予定。する予定。パルナ、パルナ、日本語でしたことがある、したことがある。クサナ、クサナ、日本語でそこに、そこに。Saya pernah ke Likupang dua kali. Saya pernah ke Likupang dua kali. 日本語で私はリクパンに2回行ったことがあります。私はリクパンに2回行ったことがあります。リスナーの皆さん、会話の中であなたは Saya pernah ke Likupang dua kali. 日本語で私はリクパンに2回行ったことがあります。という文を聞きました。Pernah 日本語でしたことがあるという表現がありますが、これはしたことがある活動を表すために使用されます。この文でのプルナ、日本語でしたことがあるという表現は、実行された活動を表現するためにデフシーによって使用されます。それはプルギーかリクパン、日本語でリクパンに行ったことがありますです。他の例は、行ったことがある活動を紹介するだけではなく、パルナ、日本語でしたことがあるという表現は、経験したことや感じたことを表現するためにも使用できます。では、経験したことや感じたことを表現するために、用いられたパルナの他の例を聞いてみましょう。Anda pernah demam sebelumnya? 日本語で、これまでに熱を出したことがありますか? Saya pernah demam sebelumnya. 日本語で、私は以前熱を出したことがあります。前の会話で、デフシーはウリシーに、Kamu pernah ke sana? 日本語で、あそこに行ったことがありますか?と聞きました。 インドネシア語では疑問文で pernah 日本語ですることがあったという表現を使用して活動や経験したことや感じたことについて尋ねることもできます。例えば、Kamu pernah ke Likupang? 日本語で、Likupang に行ったことがありますか?です。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Lusa, saya akan ke Likupang. Kamu pernah ke sana?
Saya pernah ke Likupang dua kali.リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Apapun terjadi,
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Akan terkenal
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。